イチャナプロジェクト。
北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
12月29日水曜日、時刻は午後7時を回ったところです。本日17プロジェクト13回目の放送は、大学もラジオミックス京都もお休みのため収録でお送りします。
この17プロジェクトという番組は、毎週水曜ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部21坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれてお送りする地域密着型のラジオです。
今回のお相手はチームオカピです。今年の漢字は坂道の坂、植木一馬と、
今年の漢字は成長の長、浅田奈々子と、
今年の漢字は経験の経、小村葵と、
今年の漢字は活動の活、藤原和樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあちょっと先日ね、発表された今年の漢字、うん、まあ今年は金でしたけど、うん、まあそれをちょっとパクっていこうっていうことで、うん、じゃあ皆さん、軽く自分が言った単語を説明してほしいなと思うので、
はい、
じゃあ成長の長って言ってくれた奈々子ちゃんは、
はい、私は成長の長そのまんまですけど、うん、まあラジオを通して成長できたなっていうのと、う
ん、はいはい、
やっぱ21坂田ゼミ始まってゼミ長頑張ったかなっていう長ね、
はい、
あとは最後に長かったな1年っていう、その3つで成長の長にしました。
なるほど、
は
い、じゃあ経験の経って言ってくれた葵ちゃん、
はい、私もねそのままなんやけど、ラジオ番組制作とか、うん、あとバイトでシフトマネージャーとかやらせてもらったりとか、すごいいろんな経験をしたなっていうのと、うん、あと私奈々子ちゃんとは違ってもう1年あっという間に経ったなっていうことで、うん、
経ったか、
経ったから、はいはいはい、まあ、この経験の経っていう字にしましたね。
なるほど、
はい、
じゃあ坂道の坂って言ってくれた植木くんは、
う
ん、
僕はやっぱり1年が上り坂、うん、
あら
みたいな感じの1年やったなっていう坂、うん、と、
はい、
あとはやっぱり21坂田ゼミっていう、まあ、ゼミに入って、うん、坂田先生と出会ったから坂、
うん、今年の漢字に使うと、
今年の漢字やっぱそれですね、
はい、まあ、僕は活動の活っていう字で、うん、まあ、いろんな活動できたかなと、このラジオ番組もそうですけど、うん、あとやっぱちょっとどうしてもコロナ禍で暗い感じになってましたけど、うん、まあ、そんな中でも、自分らしく生き生きと過ごせたかなっていうことで、まあ、生き生きっていうのはね、
うん、
活動の活っていう字なんで、うん、ダブルミーニングということで、
そうだな、
僕は活動の活という字にしました、う
ん、はい、
はい、では年内最後の放送も頑張っていきましょう、
はい、
はい、
番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターアカウントは @ICHINANA_P@ICHINANA_P17 プロジェクトで調べてみてください、
はい、
ハッシュタグは 17P17 はひらがな、 P は大文字のアルファベットです。
はい、感染症対策のためスタジオにはアクリル板を設置、そしてマスクも着用しておりますということで、今年最後の17プロジェクトをよろしくお願いします。ねえ、知ってる？オカピってネイルケアが欠かせないんだって。
へ
え。17プロジェクト、
しゃべループ。
このコーナーは SDGs に関する商品や物事をテーマにし、そこからさまざまな話題に派生させ、数珠つなぎでトークするコーナーです。本日紹介するのは SDGs トレイン未来の夢待ち号というものです、
うん、
これは阪急電鉄阪神電車が走らせている電車のことなんですけれども、最新の省エネ車両を使用していて、再生可能エネルギー 100% で運行している電車のことです。で、車両にもラッピングがしてあって、人や生き物たちがより良い地域社会を願いながら未来へ向かってパレードをしていく様子がデザインされています、
うん、
でカラフルで可愛らしくてとてもインパクトがあります。でまた車両内にもポスターが貼ってあったり、吊り革に SDGs が掲げる17の目標の解説ステッカーがついていたりします。 で、利用するお客さんに SDGs に対する理解を深めてもらうということを目的としています、うん、で、まあ、環境に優しいってだけではなくって、まあ、電車っていうのは誰もが利用する目にするものなので、うん、知らない人でも SDGs を知るきっかけにもなるのですごいいいなって思ったんですけど、うん、はいはい、見たことあるかな。
ありますね、僕は。
あります。
てかシャベループ史上初めて知ってるお題が来ました。
あ、マジ。これ私も知っとって、うん、そう、見たことあるけどない。ななこちゃんと植木さん。
僕ないな。
いや、浅田もないな。
あら、
乗らへんの阪急電車。
阪急は、まあ、ちょくちょく乗るけど、うん、阪神電車は本当に乗ったことないの。
あ、
確かに阪神はな、うん、俺も大阪、実家が大阪やねんけど、うん、別にそれでも乗るわけではないから。
あ、そうなんや、
そうなんや。
そんな乗らへんな、確かに、
うん、阪急阪神は乗らへんな、あんまり。
なるほど。
じゃあ全く 見たことないっていうか、う
ん、初めて聞いた。
え、全く、あ、知ってもなかった。
そう、知ってもなかった。
はいはいはい。
え、じゃ乗ったことあるってこと、2人は。
あるよ、なんか乗っとって、うん、なんか、あ、SDGs やみたいな感じで見て、そうそう、あ、こんなのやっとんやって思って調べた、
うんうん、あ、そうなん、うん、なんか一個気になったんやけど、うん、そう、最新の省エネ車両を使用しているって言ってたんやけど、うん、省エネ車両、省エネ車両って何なの？
なんかあの効率のいい、高効率のモーターを使っていたりとか、うん、あと照明が LED やったりとか、うん、あと UV 服装ガラスって言って、うん、まあ、UV ガラスやし、あと服装なっとるから、うん、騒音対策、その何、うん、車両の、
はいはいはい、
にもなったり、う
ん、快適に、
そうそう、しとるガラス扱ってやったりする。
なんかお金かかってそうじゃない？大丈夫？
あ、どうなんやろ。
結構 LED とかもなんか値段が、
う
ん、
確かにな、うん、確かに、
いいガラスとか使ってたら、
うんうん、でも、うん、いいやつを使うことによって持つんじゃん。
あ、
長い
よね。
そうやな、
LED は持つからな、
うん、そうそうそう、うん、実家の LED ずっと変えてないもん。
あ、そうな、
ずっと一緒。
え、てかさ、ね、私もこの間実家に帰った時に、うん、トイレの電気が変わっとって、うん、もうやたら明るくて、うん、トイレでこんなに明るくする必要あるっていうぐらい明るくなったってびっくりした。
俺も帰った時びっくりしたわ。廊下3つその豆電球が必要やねんけど、うん、1個だけ最初 LED に変えてんけど、うん、1個だけおかしかった、ね、輝きが。
え、廊下って豆電球にするん？
豆電球。
え？
廊下豆電球じゃない？
豆電球って寝るときしかせんくない？
あー、確かに。
あ、ごめんごめん、豆電球ってめっちゃ間違えたわ。
普通丸い電球。
そう、ごめん、丸い電球。
豆電球
ごめんなさい、ややこしくしてしまいました。豆電球ってあれな、オレンジ色の、うん、めっちゃあの暗い感じのやつやんな。ちょっとだけ開いてるやつやんな、
うん、俺部屋はさ、その LED じゃなくて、うん、その間接照明みたいな。
おしゃれ。
いや、そんないいもんちゃう。ちょっとよく言いすぎた。
いや、ちょっと言わなあかんで、うん、
ちょっと多分俺の部屋来たら、うん、なんやこのことかいって思うかと思うけど、うん、そればっかりつけてんな、なんか夜も。
そうなんや、
ピカって光らせん、あんまり。
へえ、
まあ、でもうちの家もそうかもしれない。なんかオレンジっぽい明かりが多くて家に、
うん、
だから結構なんていうん、明るくないんかもしれない、もしかしたら、
うん、ああ、はいはいはい、まあ、白の方が明るいというか。
そうそうそう、
あ、そうやな、うんうん、え、じゃあもう LED 変えた時の明るさにビビるんちゃう？
あ、そうかもしれん。変えてみ、1個だけとか変えてみ。びっくりすんで。
え、 LED あんねんけど、うん、でもあるとこはめっちゃ明るい。
あ、
なるほどね、
うん、え、すごいな、 LED 発明した人すごいと思う。
え、しかもさ、この時期冬って、うん、あのイルミネーションとか、
はいはい、
ああいうにもさ、はいはいはい、LED 使って
あるよな最近。
そう、もうさ、イルミネーション見るとなんか心がジーンってせん。
え、
どういう感情ですか、それは。
え、なんやろうな、なんか切なくならん。
あ、
え、てか、まあ、また早いなって感じ。あ、もう年も終わ
るね。確かにな、その 季節感じるよね。
そう、もうなんか年の瀬というか、
確かにそうやな、うん、
年末感がするから。
そっか、うん、だからかな、
うん、
そう1年間
しんみりするんが。
なんかイルミネーションしてる家とかあるやん。
ある。
なんか毎年お母さんとこうクリスマスの時期になったら、うん、夜を散歩して近所のイルミネーションすごい家を見に行くっていう
こと、めっちゃいいな。
ちょっと嫌やな、自分で見に来られたら。
でもさ、それ承知の上でやってるよな。
そう、見せるため。
あ、ほんまに？
そりゃそうやろ。
確かにな。
あれそうな、見せるためだ。
見せびらかすため。財力とかをさ、
言い方 言い方悪い、
でも夜に散歩するんっていいよな。
えめっちゃいい、うん、これだけは言いたい、めちゃめちゃいい、
してるん、
プレゼンしたいぐらい好きで。
藤原君はしてるんや。
そうめっちゃしてて、えなんか良くない、あの雰囲気
いいよな、うん、でもなんかお店とか開いてないやん。
いやもうね、お店とか寄らんでもいいのよ、うん、歩くだけ友達と、
あ、友達とか、
一人じゃないんだけど、うん、友達と歩いて、例えばじゃあコンビニとかでジュースとかなんか買って、うん、2人で、まあ、2人とか3人でもいいんだけど、うんうん、でちょっと目的を決め、目的地を決めんと、うん、適当にブラブラ歩いて、まあ、2,3 時間歩いて、うん、帰るっていうのがめっちゃいい。
へえ、うん、何時ぐらい夜
スタート？12時とかかな。
あ、おいそう
夜中やん。
マジ
夜中
でもだからいいねんな、それが。
へ
え、一回あの違うメンバーのゼミのね、うん、あの怠け熊にいる田中くんとやったこともあって、うん、その子とはどんぐらい、2駅分ぐらい歩いたんかな。
あ、まあでも2駅は行けるし。
でもその日はもう全然1時間、うん、2時間ぐらいで終わってんけど、うん、めっちゃ好き、うん、夜歩く、
夜散歩、
いいな、
うん、夜散歩か。
大学生らしいな。
え、確かに青春やん。
え、なんか京都の夜なんて、京都の夜っていうか京都の景色っていうか、うん、あの感じがいいね。
はいはい、景色、
なんか例えば僕、俺の実家やったら、うん、全然なんか家しかないから全然歩いてても景色が変わらへんねんけど、うんうん、なんか京都ってその一歩入ったらめっちゃうわ京都やなって感じる。
あ、わかる。あのなんか石の床、
そうそうそう、いきなり変わらん、右折して、あ京都みたいな
京都感じたい感じ、
右折して、あ京都いいキャッチコピーみたいな
ほんまやん。
そう、みんな散歩しや、健康にもなるし、
な
夜散歩するの健康なんそれ。
確かに寝なあかんで、
確かに、
はい、
睡眠大事。
ごめんなさい確かに。
そう、最近さ、私なんかいっぱい寝ても眠たくて、8時間寝ても眠いやんか
小学生のレベルじゃん。
いや、なんでなんか知らんけど、うん、ない、みんな何時間寝とん、大学生
寝すぎたらなんかしんどならん、うん、
ああ、それはある。
それなんかな。
え、てか8時間も俺寝られへん、逆に。
そう、何時間寝るみんな。
え、でもまあ俺も7とか、
うそや、
8とか寝るかな。
マジ5、6時間寝たら絶対起きちゃうもん。
え、もう耐えられん。
今日も多分5時間、6時間ぐらいちゃう。
え、
5時間とかで。
ショートスリーパーやな。
いや、だから寝られへんね、普通に。いや、寝たいで、そら。そら寝たいねんで、俺も。
まあ、はい、こんな感じで、今日割とちょっと脱線したな、つないでつないでってした感じで。まあ、なんか最後睡眠の話になりましたけど今日紹介したこの SDGs トレイン未来の夢まち号っていうのは、阪急電鉄神戸線、宝塚線、京都線で運行しています、はい、また阪神電車でも本線、阪神難波線で運行しています。で、運行期間は2025年の大阪・関西万博までの継続運行を予定しているそうです。阪急電鉄阪神電車に乗る機会がある方はぜひ探してみてください。以上、しゃべループでした。
ねえ、知ってる？オカピって1000万年前とほぼ姿形が変わらない生きた化石なんだって。
へえ。17プロジェクト。
はんなり大学生と考える
17のゴール。
このコーナーは立命館大学新津坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれ、それぞれが持続可能な社会 SDGs を考えるテーマを設定しています。まずこの SDGs とは、17のゴール、169のターゲットから構成された持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。私たちのテーマは子どもと地域のつながりです。京都市北区の子どもと地域のつながりについて学生目線で取材し、スタジオで報告する形となってます。
前回はふれあいマナ食堂のご飯にフィーチャーし、見えてきたつながりについて考えました。食材提供やフードドライブなど様々なものがありました。
今回はふれあいマナ食堂で感じたつながり第2弾をお送りします。
はい、本日の担当は私、植木一馬です。これまで、
はい、ごめんなさい、
お願いします、
はい、
これまで私たちはふれあいマナ食堂という子ども食堂のボランティアに参加してきたのですが、今回はそのふれあいマナ食堂で出会った方が運営してらっしゃる出会い食堂という別の子ども食堂に参加してきました。この出会い食堂なんですが、偶然ふれあいマナ食堂で出会った タイさんという方が中心となって3年ほど前から始められたそうです。ということで、その今回はそのタイあゆみさんに取材をさせていただきました、
はい、
まずこの出会い食堂を始められたきっかけの一つとして、孤食という問題に対しての意識があったそうなんです、うん、皆さん孤食っていう言葉は聞いたことありましたか？
まあ、なんとなく聞いたことはあったかなって、
聞いたことあるぐらい、
うん、聞いたことあったよね、うん、そうで、孤食っていう言葉にはいくつか意味があります、
うん、
で今回ここで扱う孤食は、孤独の子、まあ、もしくは子どもの子で孤食、
うん、
食事を一人で取ることを意味しています、昨今、核家族化が進み、親が仕事で不在にしているなどの理由で子どもが一人で食事をしなければいけないという状況が増えています。また核家族化の進行に伴い共働きの家庭も増えてきたと言われており、帰りが遅くなってしまうという場合もあります。このような時にどうしても子どもと一緒に食事ができないということが増えてきてしまっているんです。
はいはい、なんか俺が勝手に、今僕藤原が勝手に思ってた孤食のイメージは、うん、そのもう各家族家やから、お父さんお母さんと、まあ、息子娘として、
うん、
その旦那さんがちょっと単身赴任で違うところで働いてて、で息子さん娘さんがもう大きくて、例えばまあ独り立ちとかしてお母さん一人で取り残されちゃって、うん、一人でご飯を食べるっていうのがなんか知らんけど孤食ってイメージやって、うんうん、俺の中での、うんうん、
大人の方の、ね、
そうそうそう。でも全然子供でも一人で食事してたら孤食に当てはまるねんな。
大人の場合はまあ孤独の子で孤食って感じだけど、うんうん、子供の子の孤食もあるから、うんうんうん、そういう風な子供が一人で食べるっていう状況が増えてきています。はいはい、またこの出会い食堂を始める他のきっかけもとても重要で、不登校の子供のための居場所作り、シングルマザーの方の助けになるようにという思いも込められているそうなんです。それでは実際に行ってきた感想をお話ししていきたいと思います。
はい、
取材には私植木と浅田で行ってきました。
はい、
11月27日に行かせていただいたのですが、コロナのこともあり久々の開催だったそうです。メニューはサラダとカニカマ天津飯でした。カニカマ天津飯は、まあ、牛丼の並くらいの大きさで結構ボリュームがあって、お腹いっぱいになりました。で味付けは大人から子供まで楽しめる味になってて、とっても美味しかったです。料金は子供100円で大人は300円となっていました。場所は西賀茂大宮地域センター出会いという場所で、1階がキッチンと食堂になってて、で2階では、プロジェクターで小さな子供とかが、うん、まあアニメとかを見たりする場所になってて、うんうん、まあ、僕もドラえもんとか見てました
混ざって、
はい、
見ました。
で参加している人数は大人が10人くらいで、うん、子供はまあ小さい子合わせて7人ぐらいかなっていう感じです。
はい、
で久々の開催っていうこともあって、誰かが来るたびに、まあ、久しぶりみたいな温かい声があちこちから聞こえてくるような、うん、そういう雰囲気の空間でした。
うん、じゃあなんか私らも、うん、あの別の食堂ホットマナーのふれあいマナー食堂行ったけど、うん、ああいう雰囲気のなんかアットホームみたいな。
そうやな、アットホームっていうところは、うん、まあ、似てて結構似てるところやねんけど、うん、ちょっと違うなっていう部分があって、
うん、
それは子どもたちにも主体的に活動に参加させてあげようっていうところです。例えばお金の集金や計算などを、うん、まあ、小学校の高学年ぐらいから、まあ、中学生くらいの女の子がやっていたりっていうのがあって、うん、もう自然に子どもが活動に参加できるような場所になっていました。
うんうん、
で実はこうした活動のあり方というのは、先ほど出会い食堂を始めたきっかけの一つでお話しした、不登校の子どもの居場所になるようにという思いと関係があるんです。実際、取材の中でタイさんは子どもの自己有用感を高めることを目的の一つにしているとおっしゃっていました。自己有用感っていうのは、自分の存在が周りの人に役立っている、貢献しているっていう感情です。出会い食堂は不登校の子どもたちに役割を与えることで自己有用感を高める場所っていう風になってるんです。
はい、
うーん、
なんか私朝田もちょっと参加してみて、
うん、
こう参加来てた男の子に、うん、タイさんがこう読み聞かせ今日もしてよみたいな言ってて、うんうん、なんでかなって聞いたら、 実はその男の子がすごい本読みが得意らしくて、なんかそういうところでなんか学校では発揮できないような自分の能力を、なんていうんやろ、高めれる、発揮できる場所があるっていうのがすごい自己有用感を高める場所なんやなって思った、
なんか自信にもつながるんじゃない、そうやって周りにそうやって言ってもらうと、
頼られるみたいな、
そうそうそうそう、
で出会い食堂はこうした不登校の子どもでも学校の外で社会生活ができるっていう風なところがありまして、とても素晴らしい場所になっていると感じました、実際他の参加者に、やっていてよかったなっていう風に感じることは何ですかという風に質問すると、学校に行けていない子が出会い食堂では楽しそうにしていた、子どもが他の子どもに読み聞かせするなど、さっき言ってくれた感じで、不登校の子どもが主役になっていた時、あとは不登校の子どもにお母さん、不登校の子どものお母さんにありがとうっていう風に感謝された時などの、意見がありました、
なんかさ聞いとるとその、不登校の子どもっていうのが結構キーワードかなって思うんやけど、なんか参加者って結構その不登校の子が来るみたいな感じなんかな、
そうやな、きっかけは多分そういう風な感じで始めたんやと思うんやけど、今は多分その不登校の子だけじゃなくて、まあ、いろんな学校の子が集まってもうる空間になってるかな、学校も多分違うと思うしっていう風な感じです。で前回のふれあいマナ食堂でも感じたのですが、子ども食堂は地域の大人たちが満足に食べられない子どもの食事をサポートするという元々の意味を超えて、子ども同士や親同士のコミュニケーションを取ることができる重要な場となっています。さらにこの出会い食堂に参加させていただいて、子ども食堂っていうのは、見えない貧困を地域の住民で支える重要な役割を果たしていると感じました、見えない貧困というのは単に明日のご飯が食べられないという深刻な問題だけではなく、貧困により共働きをしなくてはならなかったり、シングルマザーであったりするという、相対的に貧困だといえる見えにくい問題があります、実際に子どもの貧困世帯は一人親の家庭が半数を占めていると言われており、それに合わせて孤食、先ほどお話しした孤食も問題となっています、そしてこれらの問題を根本的に解決するっていうことは、かなり難しいと思います、そんな中で子ども食堂はとにかくシンプルに目の前の子どもたちに温かいご飯を提供するという地域住民の活動の短さが魅力だなと感じました、見えない貧困という難しい社会問題に対し、子ども食堂は地域の面から助けることができ、子どもの笑顔や楽しそうにしている姿など活動の成果が目に見えてわかる支援だなと感じました。
確かにね、
なんか行ってみてやねんけど、こう出会い食堂の特徴としては、なんか人と人がより密接な感じかなって思ったんやんか、なんかそれはまあこじんまりしてるって言ったらそうやねんけど、なんていうんや、一人一人が知り合いみたいな感じが強くて、なんかさっき言ってた不登校の問題とか見えない貧困の問題とかも、そういう密接なつながりがあることで解決していくんかなって思った、
確かに不登校の子供のお母さんとかがもう何ご飯作るみたいな、もう参加するというより、なんていうんやろ、参加しもう一緒にもう入るみたいなさ、コミュニティに、そういう感じや
った。そうなんや。なんか私的にはその子ども食堂って言ったら、他の子と関わるっていうイメージがあったんやけど、なんか親子で一緒に来るみたいな感じもあったと思うんやけどさ、その一緒に食べるってことはそこでまた親子のコミュニケーションの場が生まれるってことやから、親同士とか子ども同士だけじゃなくって、そこで親子のコミュニケーションが生まれるから、その孤食っていうのも解決されてることになるんかなって、
確かにね、
思ったし、なんか子ども食堂って言ってもいろんなあり方があるんやなっていうふうには感じましたね。
僕もちょっと聞いただけなんで、ここから想像するんですけど、一個すごい植木がいいこと言ってくれたなと思ったのが、学校の外で社会生活ができるっていうのがすごいいいなと思って、一応メインは不登校の子どもっていうことで、やっぱそういった子どもって引きずっちゃって社会にうまくその馴染むことができなかったりすること多分多い と思うねんな、うん、でそういった子に対してでもそのさっき言った、中学生ぐらいの女の子がお金の計算やったり、うんうん、まあ、本の読み聞かせしたりっていうのは、うんうん、すごいその社会に適応するために必要なこと、うんうんうん、だからすごい普通に小学校で行われているようなことが、うん、この出会い食堂、うん、でも子ども食堂で行われてんねんなって思って、うんうん、めちゃめちゃいいなって思いました、
うんうん、学校の外の社会でもあり、うん、なんかこのやっぱ食堂やから食卓を囲むっていう意味ではすごい家庭的な、
うんうん、
場所やなっていうその2つのなんか性質を持っている素敵な場所でした、うんうんうん、
ちょっと小学校過ぎたらきついって感じる子も、
うん、行きにくかったりもするかもしれないし、
ただすごいいい
確かに家庭でもあり社会でもあるみたいな、
うん、はい、
そういう場所でした、
はい、
以上、花井大学生と考える17のゴールでした。次回はふれあいまな食堂や出会い食堂で出会った社会福祉協議会の方にお話を伺いたいと思います。
ねえ知ってる？オカピってメスの方がオスより体が大きいんだよ。
へえ。17プロジェクト。
この時間は立命館大学新一坂田ゼミの学生が立命館大学のスタジオから収録してお送りしております。
好きなものへの愛が止まらない、
溢れ出る思いはあなたへ届けたい。
My favorite things。
このコーナーは好きなものについてプレゼンをし対決するコーナーです。各自持ち時間は2分です。この2分間に自分の好きなものをどれだけ詰め込めるかが勝負です。本日の審判は私浅田奈々子でございます、
はい、
一番愛を爆発させられるのは一体誰なのか楽しみですね。
はい、
はい、今回のテーマは好きな有名人です。それでは早速行ってみましょう。
はい、頑張ろう。
じゃあ僕からかな。
はい、植木くん、よーいスタート。
はい、まあ、有名人っていう風に聞いたら、うん、皆さんちょっと派手な感じをイメージするかもしれないんですが、うん、僕が紹介する有名人は若林正恭さんです。
おう
お
う
お
う
おう
あの、はい、オードリーという、はい、笑いコンビの、まあ、ツッコミですかね、
はい、
の若林さんがもう僕大好きなんですけど、
はい、
まあ、オードリーさんのラジオ、うん、をずっと聞いてて、
うん、
まあ、高校生ぐらいの時から聞いてるんですけど、うん、やっぱその人間性が大好きみたいなところは、
うん、大好き
大好き
あります、
はい、
でまあそうやな、やっぱり有名人やけどこう身近に感じることができるみたいな、
はいはいはい、
そうやっぱりなんかその人間臭いというか、
うん、
そのネガティブなこともちょっとまあ言うみたいな言ってくれる、
うん、
っていうところがすごい親しみを持ってます、うん、僕は。でまあ本をいくつか書いてらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、おすすめしたいのが社会人大学人見知り学部という本です、
うん、初めて聞いた。
聞いた、でもこれエッセイやねんけど、
うん、
まあ、タイトル通りちょっとまあ人見知りみたいな、
はい、
うん、なとこが昔はあって、
うんうんうん、
で社会人になったけど人見知りでちょっとまあ苦しむまではないけど、まあ、摩擦が、
あ、はいはいはい、
心の摩擦みたいな感じを、まあ、書いてる本なんですけど、
うん、
まあ、その中で好きな言葉がありまして、
うん、
ネガティブを潰すのはポジティブではない没頭だっていう風におっしゃって、
は
あ、若林大先生はおっしゃってて、
はい、
いやそれ確かにそうやなと思って、なんかネガティブなことって、
う
ん、まあ変えられへんから人間生まれ持ったもんやと思うんですよ、
う
ん、僕は、
うん、
でそれをポジティブに無理やり潰すんじゃなくて、
うん、
こう没頭でその没頭するっていうのはなんか打ち込むみたいな感じで、うんうん、すごいいい方向に向いていくからいいですよね。
忘れました。じゃ質問タイムいきましょう。
はい、なんか尊敬してますって感じな。
そうやな、この人見知りやけど成功してるみたいな、
うん、
うんうん、ところはすごい頑張ってはるから努力リスペクト、
なんかラジオよく聞いてるってことは、なんか漫才してる時よりかは、
うん、
その何ラジオというかフリートークしてるとかそういう方が好き。
ああそうやな、そのまあそのラジオはよくなんか男子高校生の部室みたいなラジオやっていう風に言われてて、
いいね、
まあ、その 男子校のノリというか、うん、そのやんちゃな感じ、うん、身内だけはではちょっとやんちゃ
わかるわかる
っていうとこが好き
な。なるほどね。
あと実際にあれやからね、はい、あのヒルナンデスで椅子壊した
りとか。あれはやばかった。
でもその男、うん、男子校の延長線上にあるから、ああいう行為は。
あれ面白いな。
え、なんか、お、ごめんなさい。質問タイム終わりで。
はい、
はい。そういうことね。
じゃあ次、葵ちゃんいきますか。
はい。
じゃあ、よーい、スタート。
はい、私が好きな有名人はですね、あの佐々木理香子ちゃんと上國料萌ちゃんっていう子なんですけれども、はいはい、まあ、この2人はあのアンジュルムっていうハロープロジェクトのアイドルです。
うん、
はい、まあ、でまあ理香子ちゃんと上子ちゃんって言うんですけど、まあ、まずね、あのお二人とも可愛いんですよ。もう顔がとても美しいです。
声でかない。
ちょっと喋あのめっちゃ可愛いんやんか、うんうん、でしかもさ、ハロプロやから、まあ、歌とダンスは、まあ、もちろんうまいやんか、
うん、
で、まあ、特に理香子ちゃんはもうダンスがずば抜けてうまくて、もうキレッキレで、もう、うん、何やろ、何踊ってもかっこいい。
うん、
もうかっこいいやんか、
うんうん、
ね、かみこちゃんは、歌がめちゃくちゃうまくって、うん、もう透き通るような声で、うん、もうクリスタルボイスって呼ばれとるやんか、
はいはい、
ほんまに綺麗な声、高音とか聞いても全然嫌にならん、うん、もう一生聞けるっていうレベルの歌のうまさなんやんか、
うんうん、
でまあ2人とももう可愛くてダンスもできて歌も上手くてだけじゃなくて、うん、モデルさんもやったんか、ファッション雑誌の専属モデルを、はいはいはい、でマリカ子ちゃんはキャンキャンで、カミコちゃんはビスっていう、まあ、雑誌なんやけど、もう可愛い。で、まあ、私この2人の関係性もすごい好きで、
うん、
なんか年齢で言うと、リカ子ちゃんは20歳で、カミコちゃんは22歳なんやんか、
うん、
で実年齢で言うと2歳空いとんやけど、うん、ハロプロって入所順で先輩後輩が決まるから、うん、だからそれで見るとリカ子ちゃんの方が年下なんやけど入所は先、
はいはい、
でカミコちゃんは年上なんやけど入ったんは後なん、
うん、
だからあのリカ子ちゃんはもうカミコちゃんのこともカミコ可愛いよしよしみたいな感じ、妹って感じで、
よしよし
で逆にカミコちゃんはリカ子ちゃんのことをもう佐々木さんみたいな感じで、じゃあ、
ちゃ、ちゃ、あ、いや盛り上がってますけど、うん、質問タイムいきましょう。
はい、
何が一番好きな、そのダンスとかさ、声とかいっぱい、うん、歌声とか言ってくれたけど、
うん、
どれ、選ぶとしたら、
もうなんやろ、もう存在、
全てが、
全てが好き、
全然答えになってない。
どこが好きなんて存在。
なんか質問やねんけど、うん、そのカミコちゃんとリカコちゃんが活躍してるとか、うん、一番推したい曲とか MV とかない、
うん、ちょっと待って、どれも好き、
頭抱えてます。
待って、
あの1分しかないです。
待って無理。じゃあもうとりあえず YouTube でアンジュルムって調べて、もう出てきたやつ見てくれたらいい。
なんか何でもいいんかい。
そう、どこ見てもかっこいいし、もう歌はうまいし、もうどれもおすすめすぎて難しいです、私にこの質問は。
なるほど、
はい、
アンジュルムね。
アンジュルム、
うん、覚えときます。
覚えといて、うん。
ごめんなさい、ファン押してもうた。
また喋る。
はい、次藤原くん行きましょう。よーいスタート。
ちょっと僕は落ち着いた感じでいきますね。僕はすごいサッカーが見るのが好きなんで、
うん、
アンドレス・イニエスタという人を、うん、紹介したいと思います。めっちゃ好きなんですけど、もともとスペイン代表で戦ってて、うん、まあ、FC バルセロナっていう世界でもトップって言っていいぐらい強いチームに、
うん、
何年、20年弱ぐらいおったんかな。
へ
え、ちなみに知ってます、イニエスタ。
聞いたことあるよ。
聞いたことある、
うん、
ウィキも
知ってる、
知ってる。もうね、まず YouTube にあるプレー集を見てください。
あら、
びっくりします。
はい、
もうなんでそのパスが出せんのみたいな、
はい、
もうなんでその人その抜かせんのみたいな、
うん、
ドリブルでほんまにすごくて、うん、でなんでこのイニエスタにすごい僕が注目したかって言ったら、今日本にいるんですよ。
お、
バルセロナを抜けて日本のヴィッセル神戸っていうチームに来て、もう3年経って、今はなんとキャプテンをやって。
あ、すげえ、
そうなんや。
そうなんですよ。だからみんなそのヴィッセル神戸のファンじゃない人もイニエスタを見たくてそのスタジアムに来るって人が多くて、
そうなん。
そうで、まあ一人来たぐらいで変わらんやろと思わん、
まあ、な
サッカー
まだ
11人いるから、
うん、違うんですよね。ヴィッセル神戸は僕すごい好きで追いかけてたんですけど、うん、 ちょっとまあ常に上位にいるようなチームではなくて、うん、割とまあ注意とかちょっと下位に行っちゃう時もあってんけど、
うんうん、
まあイニエスタが来てから割と安定した順位で保ってて、今年はなんと、史上最高の3位を取りました。
すごい。
3位を取って、うん、まあこれはまあ2年前の話なんですけど、うん、天皇杯っていう大きいタイトル、うん、あ1年前の正月か、
うんうん、
に、まあ、天皇杯って大きいタイトルも取って、うん、その後富士ゼロックスっていう大きい、まあ、カップ戦も取って、
うん、
でそのままアジアチャンピオンズリーグっていう、あアジアの1位を決める戦いがあるんですけど、うん、クラブの、ベスト4に残りました。一人が来てそのレベルなんですよ。
すげえな。
もうそんなにすごい選手で、うん、めっちゃ謙虚やし人間性も素晴らしいんで、
うん、
はい、ちょっとまあとりあえず YouTube で見てください。
はい、じゃあ質問タイムいきましょう。
はい、
なんで日本におるん？なんで？
まあちょっといろんな説があんねんけど、うん、当時のバルセロナの村スポンサーが楽天、
うん、
みんなが知ってるような楽天で、
うんうんうん、
ヴィッセル神戸の会長が三木谷さん、
うん、
楽天の会長や、ね、だからそのつながりじゃないかなって。
楽天すげ
え。楽天すごい。まあその確証のあれはないねんけど、よくそれは言われてる。
へえ、そうなんや。
なんかイニエスタの3
イニエスタ3、ね、
イニエスタ3のルックスってちょっとなんかおじちゃんみたいな。
え、何歳何歳？
いや多分40弱ぐらい。
あら、
30後半やから、
うん、
そう、多分知らん人が見たら多分すれ違うと思う。普通に
分からん、
声かけられへんと思う。ほんまに一般人やねん。
確
かに。それもいいのよ。
大
スターやのに気取ってないと、
うん、
そんなプライベートジェットを持ってとかなくて、うん、もう普通の生活、う
ん、髪型もなんか短めの
坊主じゃない、うん、そうやな。
はい、質問タイム終わります。
はい、
いや3人全員良かったけどな。、はい、ジャッジいきますか。
はい、
じゃあ好きな有名人への愛を一番爆発させられたのは葵ちゃんです。
やったー。
まあ、異論はないですね。
嬉しい、まあ、大好きです。本当に
さすがに語彙がなかったからな、これは。
語彙力が、
語彙がなかったな。
すいません。 かっこいいって言った後にかっこいいって言ってましたけど。審判、そこは大丈夫ですか。
オタクは語彙力なくなるんですよ。
いや、もうこれからも好きな人への人、
うん、
物への愛を爆発させていきましょう。
はい、
以上マイフェイバリットシングスのコーナーでした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。
はい、
ちょっとあの学校で収録してるってことで、うん、裏で
チャイムが
綺麗にチャイムがちょっと今入ってるかどうかわかんないんですけど、綺麗ぐらいにチャイムが入って。まあはい、そんなコーナーでやってきたんですけど、
はい、
今日のはんなり大学生、まあ、のメインのコーナーで、うん、ちょっと気になったワードがあって、
はい、
植木くんが言ってくれた古色っていう、はい、なんか漢字が多い、
そうなんですよ、
種類が多いみたいな、ちょっと
9個あるんですよ、古色。
おー、めっちゃあるやん。
多いな。
いや、何個か紹介したいと思います。まずは、まあ、個体の抗議色って書いて古色、うん、これは好きなものだけを食べるっていう意味ですね。
個体の
固まるっていう、
そうそうそう、はいはいはい、同じものばっかりみたいな、うんうんうん、であとは個人の抗議色で、うん、家族それぞれバラバラなものを食べる古色っていうのがあります。
はいはい、
うんうん、これもまあ確かにあるよ、
ね、確かにね。
であとは、ちょっとまあ変わったやつで言うと、うん、粉に食って書いて古食、これはパンや麺類など粉物ばっかり食べてると古食だよっていう、うんうん、
当てはまるわ。
当てはまりますね、
うん、当てはまるな。全然
パン大好きやからさ。やばい、
これパスタも入るね、
うん、
メインやから。
え、たこ焼きは粉入るな。
粉や、粉もやし。
え
関西人やばくない？
焼きそばとか、
うんうんうん、
であとは濃い食って書いて濃食、これは味の濃いものばっかり。
焼きそば、
焼きそば、焼きそばパンとかやばい、やばい。ソース系だ。
ほんまやん。
ダブルやん。
一人で食べたら。
ほんまや。しかもそればっかり食べたら。
いやいやいや、
や
ばい。そんな楽しむもんじゃないですよ、お食を。
それな。
はい、まあまあ、それをなしていかないように、
うん、そう
頑張るっていうことです、
うん、そうな、そう、なんか一人で食べるな。古食ってなんか他の古食もにつながるやんか、
う
ん、
あ、そう、
うん、だからなんかみんなでご飯食べよう。
そうやな。
食べよう。
そうそう、つながるんですよね、
う
ん、
そう、
子供一人で食べてたら同じもの好きなものばっかり食べちゃうとか、
うん、そうやな、
そういう風な問題があります、
はい、
来週の17プロジェクトはチーム怠けグマの担当となっております。 はんなり大学生と考える17のゴールではジェンダーについてお話しします。
はい、次回のチームワカピの放送は1月26日になってます。
また本日11時からと土日の午後9時から再放送があります。聞き逃したとかまたもう一回聞きたいって思った方はぜひ聞いてください。
はい、それではまた来年良いお年を。バイバイ。